J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと前の配信でもお話ししましたけども、3月の末に、セブンに久々に行ってきますと、いいお話しましたけども、
はい、
無事に行って、ちょっと汚れた空気を吸って、いや懐かしかったですね。
ああ、いいですね。何か以前行った時から違いを感じたこととかありましたか？
なんというか、まあ、ちょうど寒気に入ったぐらいだったんですけど、まあ、それでも雨が降って、なんかセブはすごく暑いイメージだったんですけど、
確かに
涼しかった気がしますね今回は。まあ昼間暑い時間帯もあったんですけど、なんか全体を通してあれこんな感じだったかなっていう、なんか夜とか朝とかは結構涼しくて、なんか前はもっと暑かった気がしたんですけどね。
ああ、そうでしたか。じゃあ日本も気候がだいぶこうなんかずれて違う感じがしますし、世界的にそういうことが起こってるんですかね。
どうですかね、まあ、それはあったのかもしれないですね、うん、あとやっぱり円安だからか、ペソもなんか高く感じましたね。
あ、なるほど。
以前は例えば200ペソだったら2倍ぐらいで計算してたんですけど、だから400円ぐらいかな、200ペソをなんか2倍にして、まあ円にすればだいたい同じぐらいだったと思うので、それが今回は3倍にしてちょっと引くみたいな感じなので、200ペソだと3倍にして600でちょっと引いて、じゃあ500円ぐらいかなみたいな。
なるほど。ああ、そうそう、全体的に物価というか、まあ値段は日本と比べるとどんな感じだったんでしょう？
日本と比べればそれでも、まあ、現地のものであれば比較的も安いのかなと気はするんですけど、でもやっぱ計算の仕方がちょっと変わったので、うん、やっぱり円の力が落ちてんのかなっていうのは
体感されたんですね。
そうですね、海外に行ってなんかだからこそ、まあ、ペソとしては多分変わってないんでしょうけどね、うん、ずっと向こうにいたら。
そうですね、
うん、ただやっぱりもともとペソの2倍が円って計算してたものが、ペソの3倍してちょっと引いたのが円っていう感じなので、
ちょっと複雑ですね。
やっぱりそれでなんか高いなっていう風な感じはありましたね。
確かにそうですね、もうかける数字が変わりましたら全然違う感じに感じますね。
そうですね、
うん、
ビールとかもまあまあ安いは安いんですけど、やっぱこう円で計算して考えるので、
うん、そうですね、
そうするとあれ高いなって
確かに
ペソでは多分変わらないんでしょうけど、円で考えちゃうと高いなっていう。
そうですね、どうしても海外に行くとそうなんですよね、うん、あの金額は日本円に換算して考えちゃいますよね。
そうなんですね、だから、うん、アメリカドルだったらやっぱり100円で計算したいところを、うん、もう150円とかで計算しなきゃいけないので、そこはなんかすごく違いを感じましたね。
なるほど、
は
い、確かにそうですね。でも今のお話聞いてて思ったのが、あのやはり円の動きっていうのは大きくって、最近国内でもすごい海外の方に合うなという感じが、観光客の方多いなっていう感じがしました。
まあそうですね、それによってそもそもの値段設定が円で高くなっちゃってるので、
うん、そうですね、
ただ日本人が円で払おうとするとめちゃめちゃ
高
く感じますよね。
そうですよね、なので日本でも同じことが起きてるなっていうのを日本にいながらして感じることも結構ありますね。
ですね、まあ、逆に言えば例えば海外から日本に来て、うん、で今までこのぐらいで計算していたものが今度は結構引く感じになると思うので、
う
ん、
そうですよね、
だからおお安くなってんなっていうのは多分すごく感じてるんだろうなっていう、
そうですよね、
逆の発見があるんだろうなっていうのは思いますよね
確かに。
で今回はそのセブの話で、やっぱりまあ当然 あの英語をしゃべる人たちはたくさんいて、うん、で例えばなんていうか、まあ、タクシーみたいな感じでグラブっていう、まあ、アプリがあって、はい、まあ、ウーバーみたいな、ウーバーイーツじゃなくてウーバー、タクシーの方ですね。
日本だとゴーみたいな。
あ、そうそう、はい、タクシーゴーみたいな感じで、ここピックアップここで、ここまで行きます、はい、みたいな感じで、今アプリでできるので、まあ、正直英語使わなくても、移動は
便利な時代ですね。
そう、しやすいんですし、でも、やっぱりトラブルというか、ちっちゃなトラブルって、もう何でもこう旅行中はつきものだと思うので、
僕、
う
ん、
は、そう、グラブを、登録して、うん、で自分で使うの今回初めてだったので、はい、クレジットカード登録したつもりがされてなくて、うん、でもう払われてますよねって運転手さんに言ったら No って言われて、キャッシュ設定になってるって言われて、はい、ああじゃあはいみたいな感じで、うん、そういう、まあ、大きなトラブルじゃなくて、うん、思ってたのとちょっと違ったみたい な、うん、なそういうのでやり取りしなきゃいけない場面っていうのはありましたけ ど、
なるほど、
う
ん、でもそれ気づかなかったら危うく払わずに降りて問題になっちゃってたかもしれませんね。
無線乗車で、そうですね、撃たれてたかもしれないですね。もしかしたら
銃の出回ってる国でしたかね。
あ、もうそうですね、うん、人によっては持ってるんじゃないですかね。
本当にね、はい、気をつけないと、
はいですね、うん、まあ、そういうのはありましたけども、まあ、でもあと例えば店員さんと話したりとかっていうのはありましたけど、うん、で帰ってきて思ったのが、意外と日本の方が英語で話しかけられることがあるなと思って
そうですか、はい、まあ、それこそ最近海外の、観光客の方多いからとか、そういう感じ
ですか。そうですね、まあ、もちろんこれ場所によってなんですけども、うん、新宿に行った時にご飯食べようと思って、はい、でレストラン探してたんですよね。でキョロキョロしてたら外国の方が、うん、Do you speak English? って来て、うん、Yes って言ったら、タクシーの運転手にそっち側でタクシー降ろされちゃったんだけど、うん、俺たちが行きたいのはここなんだけど、うん、分かるかって言われて、で見たら紙しか持ってなかったんですね。
あ、なるほど、住所の書いてある。
そう、住所の書いてある。でスマホだったら多分地図調べて行けると思うんですけども、そうではなかったので、うん、ここ分かるかって言われて、で分かんないので、でそこ調べたら、まあまあ近いところだったんですね、うん、じゃあ案内するよって言って、まあ、案内して、そのまあ5分ぐらいなんですけどね、案内するのって、はい、けどその時に、はい、よかった、英語喋れる人がよかったみたいなことを言われて、
うん、はい、で雑談、
そうですね、 Where from? とか言って、うん、England って、はい、have you been there? とか言って、うん、no, no, no, but I want to go there みたいな感じでいう話をして、いいですね、でそこでIs this your first time in Japan? って言ったら、うん、Yes って言ったので、うん、なんか そこでこう誰だか分かんない日本人に一応道聞いたら、うん、まあ、なんとか行きたい場所に行けたっていう、はい、まあ、思い出にはなるじゃないですか。
そうですね、うん、やはり現地の人と話すっていうの一番思い出になりますよね。
そうそうそう、だからそれ、うん、なんかこれいいなと思って。
いや本当ですね。でなんか誰に話しかけてもそうな国だったらすごい嬉しいですね、日本、うん、
まあ、そうですね、旅行者からしたらそう、そうですね、うん、今回は、まあ、その前に何から話しかけたのかどうかわからないですけども、うん、まあ、とりあえず英語を通じる人を見つけて、うん、で、まあ、行きたい鉄板焼き屋さんに行けてっていうのは、はい、いいね、多分それはもう良くて、でその人たちも僕のことは忘れてると思うんですけど、
う
ん、でもなんか日本に来て、でいやまだジェットラグがあって、うん、昨日着いたばっかりでジェットラグがとかって言ってて、はい、だからなんかそういうなんか一瞬の思い出っていうんですかね。
あ、いいですね、うん、日本にいながらしてちょっとこちら側とすれば逆にちょっと海外留学しているような、
うん、まあまあそうですね、はい、そのなんか現地の人と多分もう一生会わないと思うので、
うん、そうですよね、
だからなんかそういうのいいなって思いながら、
確かに、
うん、でその時まあ、セミナーとかも一緒にやってる瀬沼さんと一緒で、はい、で瀬沼さんとどこでご飯食べるかっていう話で、まあ、迷ってた時に声かけられて、
あ、そうですか、
そうで、またスタート地点に戻って、じゃあどこにしましょうかみたいな話をしてで入ったんですね、店に、
はい、違うお店ですね、その方々と。
一瞬鉄板焼き一緒に食べようかなと思ったんですけど邪魔になる可能性もあるので
ずっと喋って
るので、別の店に入って、はい、でそこが、まあ、最近多いですけどね、この QR コードでスマホで読み取って、で注文するっていう。
そうですね、
うん、で僕スマホ設定英語なので、うんうん、そういうのでやると大体いつも英語になるんですね、表示が、うん、でもそこ日本語しかなかったので、あ、ここ日本語だけなんだと思って、でそうしてるうちに隣に外国の方が来て、
同じ日ですか、
同じ日、その直後ですね、うん、に来て、で当然 その外国の方も、まあ、多分観光客かなと思ったんですけど、うん、その方も QR コード読み取って、うん、あの注目しなきゃいけないんですけど、うん、全部日本語なんですね、
うん、
であれこの人たちは日本語読めんのかなって思いながら、うん、でも読めるんだったら声かけるのも失礼なので、
うん、確かに。
でもずっとなかなかあの注文しなくて、
うん、
で結構経ってから注文して、うん、でビールと枝豆を頼んでたんですね、うんうん、あビールと枝豆頼むぐらいだったら、うん、日本めちゃめちゃ詳しい人だなと思って
確かにザというメニューのスタート
ザジャパンじゃないですかです、ね、ジャパニーズ居酒屋フードじゃないですか。
そうですね、
あビールとあの枝豆、
うん、
あれでは問題ないやと思って、うんまあ、日本語も読めるし、うんまあ、写真もついてるので読めなくてもまあ何なのか分かるかなと思ったんですけど、はい、でそれでですね、でもなんかこの人たちは日本詳しいのか詳しくないのか、
うん、
よく分かんないな、うん、で話してる言語もドイツ語だったんですね。
ああなるほど、
はい、
英語でもなかった
ですね。英語ではなくてドイツ語 で、うん、で僕はドイツ語は分かんないですけど一応ドイツ語っぽいなっていうのは分かったので、うん、でそしてなんかまた別の注文するときに、なんか困った感じだったんですね、はい、で店員さんに話しかけて、うん
はい、
困った感じだったのであこれちょっと喋りかけてみようと思ってで喋りかけたら Are you traveling in Japan? 言ったら、うん、Yes って英語で話しかけ僕はドイツ語で話しかけられないので、うん、英語で話しかけたら英語で帰ってきて、はい、でそこでちょっとこう話して、
うん、
また Where are you from? ですよね、うん、Switzerland
おー Switzerland
スイス、
うん、
あじゃあドイツ語ですねって言って、
はい
German and French、
うん、
and English、
うん、ってすごい
and little bit of Japanese って言って、
あ素晴らしい、
おはようこんにちはあとなんだっけなごめんなさい、
あ大事な言葉
たちこの3つはあじゃあおはようありがとうごめんなさいか
あ
この3つは言えるって言って、
あ素晴らしい、
はい、でその話をしていて、うん、あなるほどみたいな
でじゃあ枝豆とか探すの大変だったでしょうね。
枝豆ビール飲んだのでこれは日本の居酒屋 その最初に注文するものとしてはこれは完璧なコンビネーションですって言ったらOh really? って言って
知らなかった
たまたま完璧なコンビネーションを注文していたっていう。
じゃあ J さんに会えたおかげでそのご夫妻でしたかはそれを知れたんですね。これがザ・ジャパニーズ居酒屋体験だということ
そうですね。でも多分感覚的にそういうなんか、
うん、選んで
いたこの豆でいいやみたいな、ねうん、やったのかもしれないですけど、
うん
でその後にまたビールおかわりのビールが来て、はい、その時にチアーズは日本語でなんて言うんだ、
うん、
聞かれて乾杯って、
はい、
で4人で乾杯って言って、
はい、いいですね
4つ目の日本語を覚えて、
ね、素晴らしい、
はい、
変えられた4つ目が乾杯
4つ目が乾杯ですね。で、まあ、僕らも大体食べ終わってたので、うん、じゃあ行きますかって言って、
はい、
で、まあ、ドイツ語を喋るスイス人だったので、
うん、
あ俺ドイツ語一個だけ知ってるわと思って、うん、あのダンケシェーンだけ一回も使ったことないんですけど
初めて
なんかダンケシェーンってポッと出てきたので、うん
はい、
これちょっと言ってみようと思って、うん、Thank you って言ってから、うん、Thank you って言われたので、
はい、
ダンケシェーンって言ったら、うん、おーってあのすごい喜んでくれましたね。
あいいですね。
Perfect pronunciation って言われて
すごい初めて使って Perfect pronunciation さすがですね。
唯一のドイツ語ですって言って、うん、でまあ帰ってだから、まあ、お互いに何者かよくわからないですけど、
はい、
でもなんかこういう体験ってやっぱ改めていいなっていう、うん、そのなんか英会話の練習で話しかけるっていうのは、
うん
まあ、人によっては嫌がると思いますけど、
うんうんすね、観光している、
うん、でもなんかそうじゃなくてこう観光中にちょっとだけ話すみたいな
のって、うん、心を寄せ合うといいますかね、う
ん、なんかそういう交流ですよね、うん、その英会話の練習じゃなくて、うん、こう英語の交流みたいな
そうですね
いう意味ではで別に話しかけてほしくなかったらやっぱそういう雰囲気っていうのは相手も出してくれるの で、
うんうんうん、
とりあえずなんかそれこそ話しかけたら10分話さなきゃいけないとかっていうことじゃないので、うん、ただ単にどっから来たのって楽しんで、うん、日本楽しんでってねぐらいで僕はいいと思う、
うんうんうん、
それだけでもなんかすごく、まあ、こちらにとってもいい経験ですし、うん、もしかしたら向こうの人にとっても
そうですね、旅の思い出が一つ増えて、
そうですね、でそれこそそのまた Is this your first time in Japan? って言ったら、うん、Yes って言って3 days ago に来て、
うん、
で皇居が中今入れるから、本当はなんか新宿御苑かなんかで桜見たかったみたいなんですけど、やっぱ入場規制で入れなくてっていう話で、
うん、ちょうどいい時期
そう そうそう、ちょうど桜の時期だったんですね、はい、咲いたぐらいで、うん、でそこで桜楽しめなかったけど、あの皇居で中入れるっていうのを聞いて、うん、それでインペリアルパレスに行ってきましたっていう話をしていて、うん、はい、皇居中入れるんだって僕は知らなかったので、
逆にいい情報交換
情報を得て、僕はその次の日行ったんですけどね。
あ、そうですか。すごいいい本当に情報交換。
そうなんですよね。だから、うん、なんかそういうお互いの情報交換とか、
そうですね、
うんうんうん、なんかおすすめ聞かれたら多分何かしら答えられると思いますし、うんうんうん、まあ、どこ行ったのとか、うんうん、あとなんかその次の日には日光に行ってハイキングするんだって言って、
アクティブ、
はい、でスイスのこのハイキング用の靴を履いてきたって言って、まあ、それご夫婦だったんですけど、はいはい、これだって言って、まあ、なんかすごい高そうなハイキングシューズ履いてて、ああこれだったら全然問題ないですみたいな話をしてい
や楽しいですね、
うん、なんかそういう経験って、うん、なんか特に思ったのはセブに行って、うん、まあ、英語多少はやっぱり喋りましたけど、はい、なんか日本の方が喋る機会もしかしたらあるのかもしれないなって、
うん、特に今はそうかもしれません ね、 インバウンドの需要で、
うん、特にやっぱり観光客が多い場所なんかだと、うん、やっぱり、まあ、ご飯は食べますからね。
そうですね、うん、確かに。で今それこそ皆さん携帯持っているので調べられるっていうこともありますけど、やっぱり日本のこの複雑な電車事情とかを前に悩んでる人を見つけたら、なんか一言声かけてあげたくなりますもんね、
う
ん、
まあ、そうですね、うん、そうそう、それで困ってなかったらノープロブレムとか多分言うので、
そうですね、
そうそう、だからなんか、うん、困ってそうかなとか、うん、なんかできることありそうかなと思ったらとりあえず 声かけてみるっていうのは、うん、いいかもしれないですよね。
いいですよね、はい、そこから素晴らしいなんか心の交流が始まるかもしれませんね。
そうそうそう、だから、うん、そう、その新宿での体験があって、うん、あ、なんか隣でご飯食べてる人にちょっと声かけてみる、あの、うん、突撃隣の観光客っていう、
はい、
しゃもじは持ってないですけども、ヨネスケみたいな感じで持ってないですけど、 なんかちょっと話しかけてみるっていうのは、はい、ご飯別に食べてなくてもいいですけどね。はい、何か見ている人にちょっと一言、うん、
確かに、
うん、話しかけてみるっていうのは、うん、なんかこう英語の練習じゃなくて、うん、
そうですね、そのなんか初めのマインドセットも大事な気がしますね、うん、なんか英語の練習をするためにって思うと、なんかきっとあちらもこう察知するものがあるのかなと。なので何か手伝えることないかなって思うマインドで、なんか一言二言かけてあげると、あちらももしそれが困っている時ならば、すごくお互いにいい経験になりそうですよね。
まあ、そうですね、特にこうやっぱりおもてなし文化っていうのは、うん、知ってると思うので、うんうん、あ、これが日本ジャパニーズおもてなしかみたいになるかもしれませんし、
ね、う
ん、まあ、話しかけるのが別におもてなしでもないですけど、
そうですね、うんう
ん、まあ、でもなんかそういう経験っていうのは、
はい、
やっぱりまあ英語学習してる中では、うん、英語の先生と話すっていう経験はまあ多いとは思うんですけども、うん、でも実際のこう観光している人と少し言葉を交わすっていう経験は、うん、やっぱり僕も最初の頃は、英語勉強し始めて最初の頃はやっぱりすごく新鮮でしたからね、
うん、そうですよね、うん、あとなんかそれで一言でも二言でも伝わった時と、相手が何かで喜んでくれた時のこの喜びがあったりとかすると、より、あ、もうちょっと次こういう機会があるあったら、その時までにこういうフレーズは言っときたいなみたいな、
うん、
結構具体的にこう言えるようになりたいことが出てきたりしますよね、
うん、そうですね、
うん、
だからそう、まあ、一言目はちょっと勇気がいるかもしれないですけれども、
うん、そうですね、なんか J さん的にその垣根を越えて一言目声かける時のなんかポイントみたいのはあるんでしょうか。
いや特にないですね。困ってるかなぐらいですかね、
うん、なるほど。で困ってそうだな、あ、困ってるなって判断するポイントとかありますか。
あ、なんかキョロキョロするとか、でキョロキョロしてたら、うん、目が合う瞬間っていうのはやっぱあるので
確かにそうです、
ね、隣だと、
なるほど、
その時に、まあ、お互いニコって笑うじゃないですか特に外国の方だと、
そうですね、う
ん、で それって話しかける瞬間なので、
うん、なるほど、
はい、
うんうん、
どうぞみたいな、
アイコンタクトから、
アイコンタクトで、はい、
あ、それはでも分かりやすくていいですね、多分それをしたいけれどもどのタイミングでとか分からなくって、結局話せずに終わっちゃったっていう方も多いと思うんですよね、
うんうん、
そうなので そこのタイミングですね。目があってちょっとニコってなったら一言 May I help you? とか何か Can I help you? みたいな形でなんか、ま、困ってますかとか聞いてあげたらいいですかね。
そうですね、うん、そうそう。でちょうど今ゴールデンウィーク入るところなの で、
うんそうですね、
やっぱり、まあ、あまり人が多いところ行きたくないっていう方も、まあ、僕も含めてですけど、うん、いらっしゃるかもしれないですけども、うんまあ、それでも人が多いところに行った場合には外国の方も結構いらっしゃると思うので。
そうですね、
うん、
特に今はとても多そうですよね。で5月のゴールデンウィークだと外のこう開けた場所とかだとすごく声もかけやすい環境がいっぱいあったりしますのでね、
うん、とか、うん、店ご飯食べるところとかは、まあ、まあいっぱいいると思うので。
そうですね、
うん
うん、
だからたまたま近くにいる人と喋ってみるとかですね、うん、いうのもなんかいいんじゃないかなっていう。
そうですね、はい、いい次のステップに行くいいきっかけになるかもしれませんね、
う
ん、
本当これ1分2分でも、うん、なんかこうそれこそコミュニケーションなので。
そうですよね、うん、心に与える影響が違いますよね。
違うと思いますね、うん、
なんかそれが一番大事かなって感じますね。
そうで、そこで深い話って絶対ならないので、
うんうん、そうです、初めての初対面ですし、
ね、話しやすいテーマになるはずなんですよね、
う
ん、天気とか、
ね、
あと、まあ、レストランだったらおすすめなんですかとか、うん、これはどうやって食べるんですかみたいな感じになるので、うん、だからなんだろう、こうそんなにこう英語を話すことに自信がなかったとしても、うん、とりあえず話してみて、うん、
型を持っとけばいいって感じですかね。
まあ、まあ準備できるなら型を持って、うん、で型なんかなくてもいいと思うんですね、うんうん、話しかけてみて、うん、相手から何か言われて分かんなかったら分かりませんって言えばいいと思うので
日本語でもね、うんうん、
でもなんかその話しかけたっていう。
確かに。でもそれでジェスチャーしているうちに相手の方も日本に興味を持ってきっと日本に来ているので、むしろこっちが日本語で喋ることを喜んでくれる方もいっぱいいらっしゃいますもんね。
まあそうですね、
うん、だからなんか確かに恐れずにという感じです
ね。そうですね、本当に分かんないということは多分ないと思うので、うんうんうんうん、なんかちょっと声かけてみるとかっていうのはなんかやってみてもいいんじゃないかな、はい、そのゴールデンウィークでのなんかタスクの一つにしても
リストの、はい、いいですね。
突撃隣の観光客タスクをやってみるのもいいんじゃないかなと思いますよ ね、
いいですね、
はいはい、
ぜひ皆さんのなんかその報告とか聞けたら嬉しいですね。
そうですね、はいうん、ぜひ挑戦してみてください。Useful expressions
では英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか。
はい、今回はサミュエル・ジョンソン、サミュエル・ジョンソンの言葉です。 Self-confidence is the first requisite to great undertakings. Self-confidence is the first requisite to great undertakings.
自信こそ偉業のための第一の必要条件である、
まあ、自信、そうですね、元気があれば何でもできるっていう猪木さんのありましたけど、
いい、ねはい、
もう一個言うとしたら、うん、自信があれば何でもできる
ちょっと真似されました今
っていうのが
確かに
あるかなと思いますね。いや
本当にそうですね、
はい、
ちなみに私は昔から自信が本当にない人間なんですが、J さんはどうですか？自分自身自信があるなと感じますか？
自信って何なんでしょうね、
うん、そうなんですよね。そこをもうこうそこも聞きたい部分ですかね。
自信、
J さんの思う自信、
自信って何でしょうね、
はい、
まあ読んで字のごとくで、うん、自分を信じてるかどうかっていう、
うん、そうですね
ところだと思うので、うんうん、そういう意味では僕は自分を信じてるので、
あ、いいですね、
じゃあ何でもできるかっていうと、何でもできる、こうやっぱりブレーキかかることっていうのはあるんですよね、
うん、
でそういう意味では その時に自信のなさっていうふうに言うと思うんですけど、
うんうん、確かに、
ものによってですよね。全部が全部ではないですし、うん、この場面だったら何とも思わないし、うん、こういう場面だったらやっぱり行動できないしみたいな、
はい、
風になるので、その場面によって違うかなと思うんですけど、まあ、ただこう自信ってやっぱり小さな成功体験とかっていうのが大事だと思うので、まあ、英語学習でもそうだと思いますし、まあ、他のことでもそうなんですけど、まあ、でもなんか自信、例えばじゃあ、まあ、さっきの話の続きで言うと、まあ、話しかけたいんだけど話しかけられないとしますよね、それはこう緊張してしまうとか、何話していいか分かんないとか、あのすごい嫌な顔されたらどうしようとか、
そうですね、それが結構一番頭に浮かびやすいですよね、
っていうのはあると思うので、その話しかけるっていうのはゴールになると盛り上がらなかったらどうしようとか、なんかすごいあのいろいろこう心配なこと出てくるんですけども、そうじゃなくて、これ前にもお伝えしたんですけど、その先を目標にすればですね、どういうことかというと、話しかけて起こったことを例えば、SNS に書くとか、例えば友達に報告するとか、っていうふうにすれば、報告することが目的なので、
なるほど、
話しかけなかったら報告ができないので、とりあえず話しかけてみたらいいかなってなるんですね、それがハードルが下がるので、友達に報告するっていう目的にしたら、話しかけて、まあ、仮に無視されたとしても、話しかけたのに無視されたって報告すればいいじゃないですか。
確かに。
そしたら目的はあの達成されるので、
達成されている、
でもほぼ無視されないので、
そうですね、
だって海外で話しかけられたら無視しないんですよね、
そうなんですよね自分に置き換えたらそう思えるんですけどね、
だからそういうなんかその後の行動を目標にする、その話しかけてなんかやり取りがあって、それを誰かに報告するとかっていう感じで、なんかその後の行動を決めてしまうっていうのがおすすめですね。あともう一個は、まあ、僕はどうしても行動できなくなってしまった場合はどうするかというと、もうこれはネタ作りなんだ、
なるほど、ネタ作りなんだ、そう、
成功したら成功したでいいし、失敗したら失敗したでいいし、どちらにしてもネタは一個出来上がるんだ、
確かに、
っていう風になれば、とりあえずネタ作りのために話しかけるかとかってなるじゃないですか、
なるほど、なるほど、 J さんの初めのあれはそこだったりもするんですかね、こうJ さんのお話を聞いている中で、おお、勇気あるな、勇気ある行動だなって思うことが多々あるんですけれども、その多分慣れてきたらもう今は自然にできるんだと思うんですが、
例えばどういう
ですか、その先の街中の人があの方々に声かけるとか、多分人によってはものすごくハードル高いと思うんですよね、初めからナチュラルにできる感じですかね。
今回の件は最初にご飯食べに行った店で隣にスイスの方が来ても話しかけてはないですね、多分それは別に勇気がとかどとかではなくて、ただ話しかける、あの話しかけたいとも多分思わなかったと思います。でもその前に道聞かれたので、なんか観光客の方ってやっぱなんか何かしらこう困ってる時にこう情報をゲットできたら、もうそれだけでも、しかもスマホからじゃなくて現地の人から情報をゲットできたら、なんか楽しんでくれるのかもしれないなとか、
確かにそのスイッチが入ったという感じですかね。
そうですね、
なるほど、じゃあまさにおもてなしの精神という感じですね。おもてなしの精神スイッチが入った、
おもてなしの精神かちょっとよくわかんないですけどね自分ではあんまよくわかんないですけど、でもなんかそんな感じですかね、もしかしたらただ単にネタ作りのために僕は喋りかけてるのかもしれないですね。もう思いっきり相手の方に失礼ですけどねもちろんネタ作りのために話しかけましたなんてことは言わないので、でも実際ネタ作りだったとしても楽しいので、
そうですね、お互いが楽しかったら何より
いいと思うんですけどね、まあ、自信ってそうやってできていくんじゃないですかね、
なるほど、そして一つ一つ行動することでという感じですね。
そうですね、はい、でまあ一郎さんも言ってますけどね、まあ、彼は打率っていうのはあんまり考えずに、そのヒット数だけをこう考えてます、打率は下がるんですよね。
なるほど、
例えば10回挑戦して、5回成功したら5割ですね、
そうですね、
で11回目挑戦して成功しなかったら11分の5になっちゃうので打率下がるんです、
はい、
5割切るんです、でもそうじゃなくて成功率で言ったら 5のままですよね。これはこっちは減ってないので、で12、13、14ってやっていく中で1回成功したら6になります、成功数は変わりますよね、上がります、でこっちがなくなることないので、なんかそういう割合で考えるんではなくて、こう数で考えてみるっていうのはなんかいいかなと思いますよね、
いいですね、ちょっと視点を変えてみると本当に自分の 自信をなくすような要素に気づいていけるかもしれませんね。
そうですね、うん、はい、なのでまあ僕はもう本当に自分の中でこれ答えだったなっていうのが、そのさっきの例えば前にもお話ししましたけども、こう有名な人を見かけて握手してもらいたいなと思った時に、うん、でもやっぱ緊張するので、はい、で迷惑だったらどうしようとかって思うんですよね、うん、はい、でもその時はあこれネタ誰かにこう報告しよう、例えば弟に誰々と握手したよとか、うん、無視されたよとか報告しようとかって、うん、いう時にな
るほど、
そしたら報告するために、うん、握手してくださいとか応援してますとかっていうのは別に何とも、なんかなぜか何とも思わなくなるんです。
それは今日からできるいい考え方ですね、うん、なんかちょっと行動をとどまりそうになったら、いやこれを報告するためにちょっとやってみよう、でそれはいいなと思いました、う
ん、それはなんか僕の中では一つの答えでしたね、うんうん、
なるほど、
自信というか行動するための一つの答えでしたね、うんうんうんうん、でその結果、まあ、自信っていうのが出てくるのかもしれないので、まあ、自信って後付けだと思うんですけどね、うんうん、このサメル・ジョンソンは自信こそ偉業のための第一の必要条件であるっていうふうに言ってますけども、うん、でも自信をいきなり用意するってなかなか難しいので、
そうです
、ね、うん、もしかしたら後付けかもしれないですけど、うん、でもその後付けにするための考え方っていうのはちょっと柔軟に持った方がいいのかもしれないですよね、
うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。第213回をお送りしました。 J さん、
はい、
ゴールデンウィークの予定は何かありますか？
そうですね、さっきゴールデンウィークだからこう話しかけてみるタスクをとか、
はい、そうですね、
言いましたけど、僕はあんまりゴールデンウィークは毎年こう予定入れないというか、どこ行っても混んでるので、さっき話をしててもう思いっきり、はい、矛盾してますけどもあんまり人多いとこ行きたくないんですよ ね。
なるほど。
だから、まあ、今年も特に入れてないですけど、
はい、
で毎年ゴールデンウィークになると言ってるんですけど、
はい、
この時期に休み必要ですか？
あ、新年度始まってすぐという、
すぐこれやるから5月病っていうのがあるんだって、うん、
まあ、確かに
もうちょっと梅雨とか、うんうんうん、その外出たくないぐらいにあってもいいんじゃないかなっていうのも思うんですけどね。
なるほど、そういう視点で、ね、考えたことなかったですね。
だって4月始まってやっと慣れてきたぐらいに、
う
ん、
そうそう、もう1週間とか休みになっちゃう
んですよね、まあ、そう、まあ疲れも溜まってくるかもしれないので、うん、そういう意味ではいいんですけど、うん、ここまでの休みはいらないんじゃないかなっていうふうに、うんうん、
なるほど、
ちょっと個人的には思ったりするんですけどね。
なるほど、うん、でも私なんかは新しい環境をちょっと緊張するタイプで、小学生の子、今ふと思い出したんですけど、ああ1ヶ月ひとまず頑張ればまた休みがあるから頑張ろうって思えたのを思い出しました、うんうん、そういう人たちにとってはゴールデンウィークもう神ウィークかもしれませんね。
でもなんか多すぎる気がするんですよね
確かに、
だってこれ終わったら7月まで休みないですからね。
そうですね、
はい、
うん、
もうちょいこう分散してもいいんじゃないかな。
確かに分散はいいかもしれませんね、
はい、には思うの で、ね、毎年ゴールデンウィークに対してブーブー言ってますけど休みが嫌いなわけではないんですね、
はい、
ちょっとタイミング別のところの方がいいんじゃないかなっていうの
は、まあ、確かにリズムという意味ではまたちょっと取りづらいですよね、新しく。
そうなんですよね、うん、なんかここで休んじゃうとまたなんかエンジンかけ直しっていうのがあるので、うん、そうですね、
は
い、
確かに、うん、じゃあそのためにもこのゴールデンウィークはちょっと新しい行動として人に声をかけて、そこで心の感動とかを得て、その力をまた次の英語であれば英語の学習意欲に持っていってもらえたらいいですね。
まあそういうのはありですね、うん、確かに仕事は休みますけど、うん、その英語っていう意味ではこれだけ時間があるので、そこで
生身の英語に、
うん、触れてみるとか、うん、もうこの英語付けなるべくしてみる、
ね、うん、あ、そうですよね、はい、1週間もう英語ブートキャンプ、
まあ、ご家族のご協力とかっていうのは必要かもしれませんけど、
う
ん、なるべくこう英語に触れて、
ね、
ゴールデンウィーク前とゴールデンウィーク後ではその英語に対するなんかこう感覚っていうのが、うん、まあ、大きくは変わらないかもしれないですけど、少しこう変わるかもしれないですしね、はい、
そうですね、うん、特に学生さんで新しい環境でって言った場合、ちょっと4月の間はいろいろできなかったことも5月に思いっきりやってみるっていうのはいいかもしれませんね。
あ、そのなんかサメル・ジョンソンのそれこそ自信をこのゴールデンウィーク中に醸成してしまうっていう、うん、
そうですね、あ、いいですね、 だこの1年変わりそうですよね。
そうですね、うん、あそれはいいですね。そういう意味ではゴールデンウィークっていうのはいいのかもしれないですね、
うん、あまさにゴールデンのウィークになりそうですね
意味わかんないですけどねそうかもしれませんね
さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターもぜひお読みください。 J さん今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.